ヒゲフレディです。メッセージは発信音の後にどうぞ。
病弱キャラのヒゲフレディでございます。皆さんお元気でしょうか？先日ある方にヒゲさんって病弱なキャラですよねっていうふうにあたかも当然のことのように言われまして、そうだったんでしょうかという感じだったんですけどね。ヒゲフレディというのは病弱なキャラなんですか？まあ元気はつらつ、明るく活発で、いつも人を幸せな気分にさせるとか、そういうタイプでないことだけは確かですよね。まあどっちかっていうとネガティブなことを口にすることの方が多いとは思います。まあしょうがないですよね。まあいいです。病弱キャラでいきましょうか。はい。皆様からいただきました留守電メッセージをご紹介する番組、留守フレディの時間がやってまいりました。本日は、留守電1本届いておりますので、まずはそちらの音声からお聞きください。
ズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズン、モコモコボイスの鶴丸です。ご無沙汰しております。何がご無沙汰って感じなんだけどね。留守フレディ、お借りしての、ポッドキャスト配信になります。自分の方の、モコモコボイスですけども、ちょっと今とんでもないことになってましてですね、ログインパスワードがわからないっていう状況になってしまいました。申し訳ありません。ですね、昔ね、もう何年か前に、モコモコボイス作ったんですね。で、その時のパスワードなんですけども、あれ、パスワードなくなってもさ、わかんなくなっても、ケロロコさんに聞けばね、教えてくれるんですよ。設定してるメールアドレスの方に、ポンと、パスワードが来るんですね。問題はですね、パスワードが送られている先であろう、アドレスがですね、昔勤めてた、会社の、メールアドレスをたくさん使ってましてですね、その会社はですね、当然私今も在籍していないんで、どんなアドレスだったか覚えてないって感じですね。当然はそのアドレスに、のメールを、取得するためのですね、パスワードその他ものものが一切なくですね、途方に暮れております。テキストでですね、引っ越ししましたという、旨もできませんし、音声で新しいところに引っ越しましたということも、できない状態です。そんなことを今みたいなこと言ってるとね、あ、なんだよ、じゃあ、新しいところでも始まってるんだって思われる方もいらっしゃるかと思いますけども、そんなことは決してありません。そんなことは決してなくてですね、思い出したかのように、あれだったかなと思っちゃパスワードを打ち込んでですね、あれだったみたいな感じでね、あれしておりますけども。まあ、パスワードがわからなくてログインできないということもありますし、あと R09 というね、私がいつもポッドキャストを収録してた、音声を録音する機械がですね、部屋がどちらかってて、どっかに行ってしまう。面白いね。ちょっと使わなくなると、そのものがどっかに、足がついてて、ペコポコポコっとね、自分のこう、隠れ家に隠れてってしまうね、私の秘密基地なんですけども、どうなってんのかなっていう感じでですね、たまにこう、ムラムラっとこう、音声を収録してアップしたくなることはあるんですけど、まあ、それも叶わずですね、まあ、いろいろ告知したいことで、スヌープさんのライブがあるとか、告知したいことがいっぱいあるんですね。大体そもそも、銀座の、ね、アップルストアで行われたんですね、PCBC、ポッドキャストビギナーズクラブの話もね、すっごくいっぱいしたいんですけども、その辺の話もアップできずにいます。実はケロログさんの方にですね、今も私が使ってるアドレスで、実はモコモコボイスをやってる鶴丸なんですけども、ということでね、メールアドレスが実は変わってましてっていう旨のメールをですね、出したんですけども、まあ、剣もほろろろに、無視されましてですね。まあ、それはそうだよね。それはそうだよ。それはそうだよ。その前のアドレスの持ち主の鶴丸っていうと、今俺が出してる 鶴丸っていうのが本当かどうかっていうのはもう全然わからないわけだからさ、それはそうですよね。その前のアドレスのもこもこ星の鶴丸さんのパスワードを今更のこのこ後から来たのこのこって違うメールアドレスの、もこもこ星の鶴丸さんには教えられないという、そういうことなんでしょう。そういうことなんでしょう。でも俺なんだよそれ間違いなくこれなんですけどね、非常にですね、そんなジレンマに陥ってます。あ、本当に苦しいですけどね。ちょっと話変わりますけどもね、今、フレディオの方の、サイトを、パソコン上に移したんですけども、懐かしいですね、ソニーの、CHF の46分テープ。46分テープ。本当に懐かしいですね、B 面なんか、出てますけどね。ここのところにね、綺麗な、字でですね、それぞれタイトルをこう書いていくのが、まあ非常にワクワクドキドキしたと思うんですけどね、まあ懐かしいね、ワカメになっちゃったりテープもね、私はわざわざこのカセットテープのテープを引っ張り出してですね、編集までやってましたよ。やってましたよ。どうでもいいね、そんな話で。そのとこ送って、もぐもぐです。つるまるでした。
はい、鶴丸さんからいただきました。どうもありがとうございます。このメッセージをいただいた時点から、ちょっと事態が変わっておりまして、今メッセージの中では、もうパスワードわかんなくなっちゃったからお引越ししますということをおっしゃってましたけど、その後、もこもこボイス、音声が配信されました。どうやらパスワードを思い出されたようで、おめでとうございます。このメッセージをいただいた時にはね、あらららら、とどうなっちゃうのっていう感じだったんですけどもね、ああ、もこもこボイスも引っ越しか、というような。まあ何はともあれ、パスワードを思い出すことができてよかったですね。よくあるんですよね。パスワードもそうですし、ユーザーネームとかもね。どんなサービスに入るときも同じパスワードではいけませんよって言われるじゃないですか。ねえ、パスワード変えましょうよ。ねって。下手に変えると今度思い出せないとかね。あと、忘れたとき用のためにメモしたりするのもできればやめといた方がいいみたいなことを言う人もいるじゃないですか。そのメモをしてね、形に残すっていうのはセキュリティ上いかがなものかというような。そうなるともう本当に自分の脳みそ頼みになっちゃいますんで、パスワードっていうのは本当難しい問題だなというふうに思いますけども。確かにそのパスワード忘れた人は、ご一報くださいっていう、そういうサービスを展開してるサービス。サービスを展開してるサービスっていうのも変ですけど。そういうとこありますよね。僕も今まで、何回か、そういうのにお世話になりました。パスワード忘れちゃったので、ちょっとメールで送ってもらえませんかっていうような。で、まあ、その時には、幸い、今回の鶴丸さんみたいに、もう使われてないメールアドレス宛てに返事が届いたとか、そういうことはなくて、まあ、たまたま良かったですけどね。でもこのメールアドレスっていうのもいつまでも同じものを使ってるとは限らないし、昔加入したサービスとかっていうのは本当に昔のアドレスで加入してたりしますもんね。僕も今まで何度もメールアドレスを変えてきましたけど、今持ってる一番古いメールアドレスはどのくらいかな、もう10年ぐらい使ってるアドレスがあって、それ以前にいくつかプロバイダーを乗り換えたことがあって、その頃はね、今みたいに Google、Gmail とかっていうのが普及してなかったですからね。アドレスっていうのはプロバイダーがくれるアドレスを使うしかないっていうか、まあ、その他にも選択肢があったんでしょうけど、なんかあんまりめんどくさいこともしたくないし、お金がかかったりするのも嫌だし、みたいなね、ことがあったんで。まあこのメールアドレス、ユーザーネーム、それからパスワードの問題っていうのは本当に難しいもんですね。本当困りもんですけれども。まあ何はともあれ、もこもこボイス同じ場所から配信がまた始まりましたんで、一安心です。ただどっかに行っちゃった R09、ローランド、あれはローランドブランドで出してたのかな。エディロール。まあ、よくわかんないけど。まあ、レコーダーですよね。すごい、いいやつ。 いいレコーダー。僕が持ってるような、MP3 録音の IC レコーダーとはわけが違う。ちゃんとしたマイクとちゃんとした、その、ビットレートだか、サンプルレートだかで撮れる立派なやつがどっか行っちゃったらしいんですけど、まあ、それもいずれ出てくると思いますんでね、早まって新しいものに手を出さないようにということはご忠告申し上げたいなと思いますけどもね、いつ頃出てくるかわかりません。あとは、カセットテープのお話が出てましたね。フレディオバージョン2になってから、サイトのヘッダーの部分の画像を、あれ何種類なんだろう。5、6種類作ったのかな。5、6種類のヘッダー画像が、ランダムに、テレコテレコで、表示されるようになってまして、その中の1枚が、昔、僕が使ってたカセットテープ、の写真を使ってるんですが、ああ何年前なんだろう、ソニーの CHF 使ってた頃なんていうのは僕は中学生、下手すると小学生の高学年かな、そのぐらいだと思いますんで、もう明らかに30年以上前のカセットテープの写真なんですけどね。やっぱりそのこうやって今ポッドキャストをやっているのもね、元をたどると、小学生、中学生時代に初めて手に入れたトランジスターラジオとかテープレコーダーとかっていうところにまで遡るような気がするんですよね。ラジオを録音してそれを繰り返し聞いたり、カセットテープもそんなにジャカスカ買えるような、価格じゃなかったので、撮っては上書きし、とっては上書きし、みたいな感じでね、何度も何度も繰り返し使ってましたね。僕が、そうだな、中学生ぐらいの頃にお気に入りだったのが、ソニーで言うと、CHF が一番安かったかな。CHF の、BHF っていうのがあったような気がするな。BHF の90分テープ、緑のパッケージ。あれが一番馴染みがあるかな。あとちょっと頑張って気張ってこのレコードはいい音で撮るんだっていう時にはデュアドっていうテープを使ってました、ソニーの。あれはねフェリクロームでしたね。ノーマルテープじゃなくてフェリクローム。あのデュアドの音が僕は未だにカセットテープの中では一番好きな音かな。デュアドフェリクロームのテープをノーマルモードで撮った音が一番好きだったような気がします。曖昧な記憶ですけどね。その後高校時代とかになると聴く音楽の量も増えたし、レコードも自分で買うのだけじゃなくてレンタルレコードで借りてきたり、友達のレコード貸してもらったりして録音する機会っていうのも激増しましたんでね、テープもいっぱい買うようになりましたね。ちょうど僕が高校時代、いいですか、こんな昔話始めちゃって。いいですよね、自分の番組なんだからちょうど僕が高校時代に一番フェイバリットだったテープが TDK の AD なんとか ADX AD っていうのがノーマルで AD なんとかつなったよな。まあでも AD が一番好きだったかな。あとはマクセルだと、ああ思い出せないな、 XL か、 XL1 と XL2 とあって、1がノーマルで2がなんだあれ、クロームなのか。でその頃になるとここぞっていうちょっと頑張りどころの録音の時にはメタルテープっていうのが出てきたんですよね。メタルテープ、これがねテープの筐体自体が重いんですよね。あの重みが何とも言えず、あ、これは一味違うぜということを感じさせるテープでしたね。メタルテープ。まあ僕は、おそらくその数値的に見れば、スペック的に見ればメタルテープっていうのはすごく音がいいんでしょうけど、僕はあんまり好きな音じゃなかったかな、メタルで撮った音は。やっぱりなんだかんだ言って、デュアドで撮ったのが、好きだったような気がしますけどね。まあそんな感じで。 まあこういうカセットテープにまつわる話がこれほどできる世代っていうのもね、限られますよね。今の20代の人にその話しろっつったって、それはできませんよ。はい。30代の人でもちょっとどうでしょう。危ないかもしれないですね。まあ、40代、50代ぐらいの人が一番盛り上がれるんじゃないでしょうか。ねえ。L カセットっていうのもありましたね。あれもちょっと憧れましたけど、大きさが大きすぎて不格好で、ちょっと好きになれなかったけど、ちょっと憧れありましたね。オープンリールの音をカセットテープ並みの手軽さで、みたいな売り文句でしたけどね。オープンリールっていうのもね、高嶺の花だったな。まあそんな、オーディオの話はどうでもいいですからね。なんだっけ。あ、鶴丸さんどうもありがとうございました。ルスフレディでは皆様からの留守電メッセージをお待ちしております。スカイプをお使いの方はこちらのスカイプ専用、違うな。留守電専用スカイプ ID までお願いします。FREDIOOO。フレディ OOO。お電話、携帯電話からこちらの留守電専用電話番号にお願いします。050-5539-8623。050-5539-HELLO23 までよろしくお願いいたします。病弱キャラのヒゲフレディが待っています。では、また次回まで。さよなら。